愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの西山典正先生です。シカゴ大学から今年4月愛媛大学に来られたばかりの西山先生のお話をお聞きください。西山先生は奈良県生まれで、小学校からは千葉県の柏市の方に、
はい、
サッカー少年だったようですね。
そうですね、サッカーを始めたのは、
はい、
幼稚園ぐらいからで、高校3年まではずっとサッカーをしてました。
私なんか柏と聞くと柏レイソルって思い浮かんじゃうんですが、はい、
や
はりサッカーが盛んなお土地柄なんですか？
ですね、当時の柏市はそうでもなかったんですが、千葉県自体は非常にサッカーが盛んでなところだったので、はい、
だって先生中学校高校時代は千葉県代表、
はい、
すごい。でさらには高校進学するときには市立船橋から勧誘された
そうですね、
かなりですよ
中学卒業時点の時には、はい、サッカー選手になりたいと思ってましたね。その中学3年の時までは本気で思ってました、うん、かなり本気で思ってました、うんうん、で中学3年の頃は、J リーグが始まったのがいつだったかよく分かんないですが、ちょうどそれくらいの時期で、まだ始まっていなかったんですが、はい、あと数年すると日本にもプロサッカーができるって話は聞いてたので、うん、いい気になってたところもあったので、
なるほど、
そういう気持ちもなんていうか自分はそうにも思ってたんですが、なかなか高いレベルでやればやるほど、うん、もっともっと上手な人がいるっていうのも分かったので、
うん、ちょっと現実も見えてくる、
うん、そうそう、
10代半ばみたいな、
はいはい、それで、うん、どうしようかなっていう感じで、高校進学の時にはもうある程度サッカー一本だけじゃないような高校に行こうというふうなことで、うん、はい、進学はしましたね。
先生、奈良にお生まれになって千葉で過ごして、
はい、
大学、愛媛大学を選ばれたんですよね、
はい、
愛媛大学を選ばれたっていうのは、
私愛媛大学を、受けたのは私一浪してるので、その一浪してその2回目の受験の時に初めて愛媛大学を受験しました、うん、ただ1回目の受験の時から理学部系統、ばかり受けてたんですが、はい、まあ現役の時に受けた大学は全部ダメで、
はい、
それで真面目に、1年間あるので、どういうふうな大学に自分は行きたいのか、
うん、
どういうことをやってみたいのかっていうのをというかある程度思った時に、小さい時からその宇宙のことだったり、ロケットが好きだったりして、はい、惑星のこととか地球のこととか、うん、自分はきっとそういうことがやりたいんだろうなとか、でそのやってる間に浪人の間にその受験勉強だけではなくって、特に地球とか惑星に興味があったので、そういうふうな研究がどういうところまで進んでるのかとか、そういうことをある程度本で読んだりした結果、実験とかそういうふうにものを作ったりするのが好きだったので、っていうかそういうのに興味があったので、実際に実験的な手法を使って、そういうふうな地球の深部の条件を再現するような研究を、してる研究者の方が愛媛大学にいらっしゃるっていうふうなことを、まあたまたま雑誌の特集かなんかで読んで、それでむしろ浪人の時には愛媛大学しか受けてないです。
わ、ですからその1年間で、うん、もう自分のやりたいことですとか、
うん、
行きたいこと、進みたい方向っていうのが見えてきたんですよね。
うん、そうですね、勉強はあんまりしなかったんですけどむしろそういうことしかしてなかったですね、うん、はい、
でその当時、はい、この番組でもお二人目のゲストとしてお迎えしたんですけれども、入船先生と出会われたということで、
はい、そうですね、愛媛大学そのを受験した時にはその入船先生がそういうふうな研究を愛媛でされてるというのを知って、
はい、
うん、それで、まあ、愛媛大学に入学して研究室に配属になる時もなんとか先生の指示を仰ぐことができるようになったので、という感じで始まったっていうか、いうふうな感じです。
在学中はその、はい、X 線である放射光を利用した超高圧実験などを、
はい、
ずっと研究されてらっしゃって、
はい、
愛媛大学を離れた後も東京大学の大学院の方でもずっと続けて、はいは
い、そうですね、その超高圧実験装置と、
はい、
あとその 強力な X 線源である、うん、あの放射光っていうのを使った実験を、始める機会をいただいたのもその愛媛大学で卒業研究をスタートした時点から、4年生の時点からそういうふうな機会をいただいて、4年生の、もう、まあ、だから研究室に配属になるのが4月で、うん、はい、6月とかその時点でもうすでにその、放射光の実験施設に行って実験をしてこいというふうな感じで、かなりあの、卒業研究を始めたかなり初期の時点からそういうふうな機会をいただいて、それを結局ずっと10年ぐらいやってきているというか、
愛媛大学で学ばれて、東京大学の大学院で学ばれて、それからまた海外の方でも、はい、シカゴ大学にも しばらく行かれたということなんですが、
はい、シカゴ大学に所属してたのは昨年度の終わりまでの3年半、
はい、
シカゴ大学の方で、研究をしていました。日本学術振興会っていうところからお金をもらって、はい、まあ、海外で研究する機会をいただいて、最後の1年はシカゴ大学の職員で、はい、仕事をしてました。
いろんな先生をこの番組をお迎えしているんですけれども、はい、どの先生もこの愛媛から、はい、そして松山から発信していこうっていうように、
うん、
答えてくださるんですが、はい、愛媛大学 の、はい、地球深部ダイナミクス研究センターが備えている施設というのも、はい、本当にその世界的に見ても大変重要で、
はい、
その分野では知らない人がいないというぐらいの、
そうですね、そういうふうに思います、うん、はい、地球深部の、特に研究に関しては、はい、その、スタッフの特にセンター長の、入船教授が、
はい、
そういうふうなスタッフを多分集められているので、うん、そういうふうな非常に充実した陣容になっていると思うんですが、そのスタッフの面から見ても、実験施設の面から見ても、なんていうか世界 その地球深部の研究を引っ張っていく一つの拠点であることは間違いないと思いますし、だから海外からたくさん の方が研究所にも来られますし、間違いなくその世界の地球深部研究を引っ張っていってる一拠点であるというふうには理解しています。
その拠点に先生が加わられたのはこの春からなんですよね。
はい、そうですね。
これもまた素晴らしいタイミングだと思うんですけれども、
はい、
でこの春にその西山先生をお迎えしたのとともにですね、
はい、
なんとマドンナも、
そうですね、
呼び入れたと。
そうですね、
マドンナと言っただけでは誰もわからないと思うんですけれども、
はい、
これがまた素晴らしい装置のようですね。
そうですね、多分、センター長がこの愛媛大 その地球深部ダイナミクス研究センターで、
はい、
研究をする機会を与えてくれたのの、うん、その一つの理由はこのマドンナを導入するにあたって、この装置をと類似の装置を使った研究をしばらくしていたのでというところがある程度評価はされたとは思う、自分では理解はしてるんですが、はい、
名前は可愛らしいんですけれども、このマドンナという装置はですね、20万気圧を発生させる装置ということで、地球の歴史を調べるためにも大変重要な、もう気圧を発生させる装置自身は世界に4台ぐらいはあるんですか。
超高圧の発生装置自体は、
はい、
非常に世界中たくさんあります。多分何十台とか100台とか、はい、そういうレベルであるんですが、このマドンナっていう実験装置の特徴的なところは、うん、はい、その地球の深部で起こっているような、流動とか地球の中で起こっている岩石の移動だとか変形だとか、そういうふうなことを研究のターゲットにできる装置であるというところが特徴的で、同様の装置としてはまあ世界に今アメリカに3台とドイツに1台あるぐらいで、マドンナというのはそれらと類似の装置なんですが、それらよりもずっと大きくて高い圧力が発生させることができるというのは、より深い地球の深部を再現できるということなので、そういう意味で全く世界に類を見ない装置であると。
それが愛媛にあるんですよね。この愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センターというのは星の内部を知るということを、
はい、
掲げているんですけれども、
はい、
地球っていうのは半径が
6400キロ、はい、
のうちの実際分かってる、行ったことがある、例えば掘ったことがあるなんて言ったら、うん、本当に数キロですよね。
そうですね、1キロ数キロぐらいじゃないですかね、
まあ、掘削機で、
ええええ、
であとはまあこんな感じかなとか、 もう人間のわからないところがもう何千キロとあるんですけれども、はい、こういったマドンナですとか、はい、そういった装置を使うことである程度の、はい、あの推測、はい、そして再現ができるということで、はい、本当にもう未知なる、こんなに足元がそんなにわからない状態だったのかということを改めて知らされるんですけれども、
はい、
よくあの地球をちょっとこう切り込んだ図っていうのを見かけたことがあるんですけど、あの卵みたいな、
はいはいはい、
真ん中になんか種みたいなのがあって、
はい、
で地表があって海があってっていうのがあるんですけれども、はい、あれも実際もちろん見たことがある人はいないですものね。
そうですね。
先生は今その中の部分をこう研究してらっしゃるわけですね。
そうですね。あのよく、地球の、中の構造っていうのがどういうふうになってるかっていうのを、よく教科書的に、
はい、
絵で見せるとよくその、まあ、卵の断面のようだと、一番表面の部分には卵の殻に相当する地殻って呼ばれる非常に、硬くて、普段私たちが上に乗って歩いてるような、うん、あの岩石の硬い部分が、まあ、全部っていうか中に行ってもかなり岩石なんですが、一番外側に地殻っていうその卵の殻に相当する部分があって、はい、その白身に相当するような部分が、うん、あのマントルって言ってる部分で、ここも岩石は岩石なんですが、
中心は何ですか？
ですね、だからその卵の黄身に相当する部分は鉄でできてるんですが、はい、黄身もそのなんていうか固体の鉄だけではなくって、その周りはドロドロに溶けた、鉄ですね。溶けた鉄、固体の鉄が一番中心にあって、その周りを溶けた鉄があって、その周りをさらにマントルっていう卵の白身に相当する部分が覆ってて、一番上が地殻っていう殻で覆われてるというふうになってる、まあ、いわば成層構造というか、その
ああなるほど、何層かにこう分かれていると、
いうふうになってるというふうに、その大まかな理解はそれでいいんですが、実際に本当にそれだけなのかっていうと実はそうではなくて、例えば卵の殻に相当する地殻の部分は日本海溝のところで、その、まあ、よくあのプレートっていうことをおそらく聞いたことがあると思うんですけれども、その地球の表面を作っているプレートっていうのは、あの地球の中にずっと、海溝の部分から沈み込んでいったり、あるいはその何かの形で地球の内部を作っている物質があの表面に上がってきたりだとか、しているので、実際にずっとその卵の形で止まっているわけではなくて、地球の表面のものが地球の内部に移動したり、地球の内部の物質が地球の表面にまで移動してきたりだとか、そういうふうに非常にあの地球っていうのは、動かない、止まってしまったものではなくて、地球の物質が非常にダイナミックに動いているものなので、そういうふうなあのダイナミックな動きを実験的に再現することができるあの装置っていうのがマドンナであると。で、今までそういうふうなことを目指した装置っていうのはいくつかあるんですが、それらよりもずっとあの深い地球の深いところまでそういうふうなものの、岩石の流動だとか移動だとか、そういうのを実際に再現できる装置があのマドンナであるというふうなものです。
すごい、もう地球深部ダイナミクス研究センターという名前の意味が分かりました。
そのままです。
わ、
地球の深部のダイナミックな動きを研究するための装置だというものです。
いや、でも自分もまだまだ全然地球のことを知らないなということも分かりましたので、次週はですね、
はい、
先生と、
はい、
そしてマドンナと、
はい、
地球のことをもう少し教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も地球深部ダイナミクス研究センターの西山範正先生にお話を伺います。お楽しみに。